権威、反逆、代理権威についての立証。神の正しい代理。ローマ数字1。神は最高の権威です。彼はすべての権威を持っています。ローマ9章21。それとも陶器師は土くれに対して同じ塊から一つをたっとい器に、もう一つを卑しい器に作る権威を持っていないのですか？ A。神の権威は神ご自身を代表します。神の力は神の働きを代表するだけです。B。神の権威は実は神ご自身です。権威は神ご自身の存在から出てきます。啓示録22章1節。また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。C、すべての権威は霊的なものであれ、地位上のものであれ、行政上のものであれ、神から出てきます。D、私たちは神の権威に触れるとき、神ご自身に触れます。1、神の権威に出会うことは、神に出会うことと同じです。2、神の権威に対して罪を得ることは、神ご自身に対して罪を得ることと同じです。E、私たちと神との関係において、権威に触れること以上に重要なことはありません。F、権威を認識することは、内側の啓示であって、外側の教えではありません。G、神だけが人に対する直接的な権威です。他のすべての権威は間接的な権威、すなわち神によって立てられた代理権威です。1、私たちは神の権威に出会うときは初めて神が立てられた代理権威に服従することができます。第一ペテロ5章5節、同じように若者たちを年長者たちに服従しなさい。またあなた方は皆互いに謙遜の帯を締めなさい。なぜなら神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。2、神は私たちが神に服従することを求めているだけでなく、私たちがすべての代理権威に服従することも求めています。ヘブル13章17節、あなた方を導く人たちに従い、彼らに服従しなさい。なぜなら彼らは弁明する者としてあなた方の魂を見守っているからです。それは彼らがこれをうめきを持って行うだけでなく、喜びを持って行うためです。そうでないとこれはあなた方にとって益にはならないでしょう。神の間接的な権威に服従しない者たちは、神の直接的な権威に服従することはできません。神は私たちが間接的な権威に、すなわち代理権威に服従することを求めます。それは私たちが霊的な供給を受けるためです。H、私たちすべては権威に出会い、神によって制限され、彼の代理権威の導きを受けなければなりません。ローマ数字に、宇宙には二つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンとの間の唯一の争いは、権威と反逆に関係があります。A、反逆は神の権威を否定することであり、また神の支配を拒絶することです。1、サタンはもともとは神によって創造された天使長でした。しかし彼の高ぶりのゆえに、彼は自分自身を高く上げ、神の主権を犯し、神に反逆し、神の内敵となり、自分自身の王国を設立しました。2、人は罪を犯したとき、神に反逆して神の権威を否定し、神の支配を拒絶しました。バベルで人は集団で神に反逆し、地上から神の権威を廃棄しました。B、サタンは神の権威に反逆し、そして人は神に反逆することによって神の権威を犯しましたが、神はこの反逆を継続させません。神は地上にご自身の王国を設立します。C、 宇宙における争いの中心は誰が権威を持っているかということと関係があります。啓示録4章2節、見よ、御座が天に据えられていて、その御座に座している方がおられる。1、私たちはサタンと戦って、権威が神と共にあることを肯定しなければなりません。2、私たちは神の権威に服従し、神の権威を維持するよう決意する必要があります。マタイ11章25節、その時イエスは答えて言われた、父よ、天と地の主よ、あなたを褒めたたえます。 D、 反逆の罪は他のどんな罪よりも重大です。サムエル上15章23節、反逆は占いの罪に等しく、不従順は偶像礼拝とテラビムに等しいからである。
ローマ数字3、民数記12章と16章は神の代理権威に反逆することについて語っています。A、 ミリアムとアロンはモーセを非難したとき、神の代理権威を非難していました。1、神はモーセを立てて、地上における神の代理権威、神の代表権威とならせていました。モーセが代行した権威は神の権威でした。2、神の統治上の行政によれば、ミリアムとアロンはモーセに服従すべきでした。しかし彼らは反逆しました。3、アロンもミリアムも権威を認識していませんでした。反対に彼らは反逆の心を抱きました。4、反逆の言葉は上へと上っていき、神によって聞かれました。スモール A、 ミリアムとアロンがモーセに対して罪を得たとき、彼らはモーセの中の神に対して罪を得ました。ですから神は怒りました。 B、 一旦人が代理権威に触れると、その人はその代理権威の中の神に触れます。スモール C、 代理権威に対して罪を得ることは神に対して罪を得ることです。 5、 ミリアムが雷病になったことは神の統治上の対処でした。 B、16章に記録されている反逆は団体的な反逆でした。1、この章の反逆は神の民の間の広範囲にわたる普遍的な反逆でした。2、民数記16章3節、9節、10節が見せていることは、この反逆の根が野心であり、権力とさらに高い地位を求める争いであったことということです。スモール A、野心は神のご計画を密かに破壊し、神の民をダメにします。スモール B、 何世紀にもわたってクリスチャンの間の多くの問題は野心によって引き起こされてきました。マタイ20章25節から27節、異邦人の支配者たちは人々の上に君臨し、偉大な者たちは人々の上に権威を振るっている。しかし、あなた方の間でそうであってはいけない。誰でもあなた方の間で偉大でありたい者は、あなた方のしもべとなり、あなた方の間で第一になりたい者は、あなた方の奴隷となりなさい。3、モーセはへり下ってひれ伏しましたが、神が与えてくださった神の代理権威としての地位を放棄しませんでした。民数記16章5節、明日の朝、エホバは誰がご自分のものか、誰が聖なるものかを知らせ、神が選ぶものをご自身に近づけられる。スモール A、 モーセは反撃しませんでした。むしろ彼は反逆者たちと反逆を受けた人たちとを神にもたらしました。スモール B、 モーセは神の代理権威、あるいは委託された権威として、この案件を最高権威としての神にもたらし、神に語っていただき、暴露していただき、裁いていただきました。スモール C、 権力闘争において真実な状態を裁き暴露することができる唯一の方は神ご自身です。4、民がモーセとアロンに向かってつぶやいたことは、彼らの反逆的な性質が 征服されていなかったことを証明しています。ローマ数字4、民数記16章は、人が神の代理権威に反逆したことと、どのようにして人が神の代理権威に反対したかについて語っています。17章は、神が彼の立てた権威を立証したことについて語っています。 A、 神は代理権威が神の立てたことに従ったものであることを全ての人に対して立証しました。 B、 コラと彼の仲間の反逆は祭司職と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であって、アロンが神によって受け入れられたものであり、神が与えた祭司職の務めにおいて権威を持っていることを示していました。 C、 芽を出したアロンの杖が予表するのは、復活したキリスト、すなわち芽を出し開花し実を結ぶキリストであって、他の人たちに命を分け与えます。民数記17章8節、その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。1、キリストは宇宙で最も大いなる芽を出した杖であり、他の人たちに命を分け与えます。彼は常に命を流し出して他の人たちを生かします。2、今日キリストは依然として芽を出しており、私たちは彼が芽を出したことの実、アーモンドです。 D、 予表において杖は権威を象徴します。 1、 民数記17章において杖は十二部族の族長たちを表しました。アロンの杖はレビの部族を表しました。 2、 神の意図は死んだ杖が芽を出すことによって民のつぶやきを止めることでした。 3、 杖が芽を出したことを通して神はイスラエル人に対して語り、またアロンに対しても語りました。芽を出した杖が象徴するのは、私たちがキリストの復活を経験して神の与えてくださった務めにおいて、私たちが権威を持つということです。 1、 芽を出し開花し実を結ぶ杖が象徴するのは、キリストの復活の命とその権威です。ヨハネ11章25節、イエスは彼女に言われた、私は復活であり命である、私の中へと信じる者はたとえ死んでも生きる。 2、 復活が権威の根拠です。スモール A、 芽を出した杖は権威が復活を根拠としていることを示しています。スモール B、神が権威を立てることの根拠は復活です。スモール C、神が彼の立てた権威を立証することの根拠は復活です。ローマ数字5、神によって立てられて代理権威となった人は、神の正しい代理とならなければなりません。第二コリント5章20節、ですから私たちはキリストのために大使であり、いわば神が私たちを通してあなた方に懇請しておられるのです。私たちはキリストに代わってあなた方に懇請します。神に和解させられなさい。A、出エジプト記において、また民数記12章と16章において、モーセは正しく神を代行しました。B、私たちはモーセが神を代行することで犯した一回の失敗から、厳粛な学科を学ぶ必要があります。 1、 モーセは岩を二度打ち、民を逆らう者たちと呼んだことにおいて、イスラエルの民の前で神を聖としませんでした。スモール A、 神を聖とすることは彼を清い者とすること、すなわちすべての虚偽の神々から分離することです。神を聖としないことは彼を俗なものとすることです。スモール B、 モーセは民に対して怒り、間違って岩を二度打ったことにおいて神を聖としませんでした。スモール C、 神が怒っていないのにモーセは怒って 神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。彼は岩を二度打ったことにおいて、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。スモール D、モーセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。神は民を逆らうものであると罪定めしました。しかし彼が神の言葉に逆らったものでした。2、私たちが神の民に関して言い行うすべてのことにおいて、私たちの態度は神の聖なる性質に従っていなければなりませんし、私たちの行動は神の神聖なエコノミーに従っていなければなりません。C、パウロはキリストの大使であって神を代行しました。1、新契約の奉仕者は権威を授けられて天の権威を得た人であり、最高の権威を代行します。2、パウロが自分の使徒の権威を行使したのは、信者たちを支配するためではなく、彼らを建造するためでした。3、パウロは教えることによって霊的戦いに従事することによって、神の尺度の度量の範囲内で行動することによって、キリストのために信者たちを妬むことによって、彼の使徒職に備わっている権威を行使しました。第2コリント10章13節。しかし、私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って、遠くあなた方にまで到達することを誇ります。D、神を正しく代行する人は、権威に服従しなければならず、自分自身には権威がないことを認識しなければならず、復活の中にあって、キリストの復活の命の中で生きている人とならなければなりません。アーメン。
クルーシャルポイント1。神と神が立てた代理権威に服することを学び、サタンと反対の証を立てる。アウトライン1。私たちは神の権威に触れるとき、神ご自身に触れます。権威を認識することは、内側の啓示であって、外側の教えではありません。アウトライン2、神だけが人に対する直接的な権威です。他のすべての権威は間接的な権威、すなわち神によって立てられた代理権威です。私たちは神の権威に出会うとき初めて、神が立てた代理権威に服従することができます。アウトライン3、神は私たちが神に服従することを求めているだけでなく、私たちがすべての代理権威に服従することをも求めています。アウトライン4、神は私たちが間接的な権威に、すなわち代理権威に服従することを求めます。それは私たちが霊的な供給を受けるためです。宇宙には2つの原則があります。すなわち、神の権威とサタンの反逆です。反逆の人は述べ伝えることはできますが、サタンはそれを笑うでしょう。なぜなら、その述べ伝えの中にはサタンの原則があるからです。奉仕は常に権威に付随します。神に奉仕する私たちは、この基本的な理解をいつか獲得しなければなりません。それは電気に触れるようなものです。一旦それに触れると、人は決してそれについて、今後は決して不注意ではなくなります。同じように、一旦人が神の権威に触れ、それによって打たれると、彼の目は明らかにされます。誰も自分は主の権威に服従しないと、あえて言うことはしません。しかし、組み合わせの中にも、主体の権威があり、私たちはそれに服従しなければなりません。私たちはすべての主体が共に結合されていることを認識しなければなりません。あるときは主は一主体を直接用いられます。あるときは 主は他の主体に供給するために一主体を用います。頭が目に見るよう指図するとき、体全体は目が見ることを体全体の見ることとして取ります。なぜなら目が見るとき体全体が見るからです。この委託された機能かっこすなわち代理権威は頭の権威でもあります。もし誰か他の主体が自分たちも見ることができると思うなら、彼らは反逆の中にあります。私たちは愚かになって自分は全能であると思い上がってはいけません。青少年大学生編。権威は神ご自身であり、権威は秩序、調和、供給のためです。神は紹介を通して神の権威を回復されますので、紹介は率先して神の権威に服し、サタンと反対の証を立てる必要があります。体の中には頭の権威と頭から来る指示による各主体の代理権威があります。体のすべての主体が見るのではなく、目が見ます。体のすべての主体が聞くのではなく、耳が聞きます。体のすべての主体が語るのではなく、口が語ります。目、耳、口などの主体は、頭の指示のもとで機能し、それぞれの機能が委託されています。彼らは代理権威です。すべての主体は頭に服し、代理権威にも服することを学ばなければなりません。学生の皆さんは、両親、学校の先生などの代理権威に服することを学んでください。あなたの内側の反逆の性質は、実はあなた自身ではなく、あなたの肉の中に住んでいるサタンの性質、罪です。反逆する人は、サタンに追従する人ですので、主の皆を呼び、主の憐れみを求めて必死になって、おう主イエスよ、サタンは天使長でしたが高ぶりのゆえに悪魔サタンになってしまいました、主よ私を憐れんで悪魔の追従者にならないようにしてください、私は兄弟姉妹と共に悪魔と反対の証を立て、神がすべての権威を持っておられることを承認し宣言します、さらに私は神が建てた学校、家族、教会における代理権威にも服従しますと祈ってください。クルーシャルポイント2。サタンはもともと天使長であったが、高ぶりのゆえ神の権威に反逆して悪魔サタンになった。自己を否み、自分の内側の反逆を対処し、神と代理権威に服して神によって祝福される。アウトライン1。宇宙には2つの大きな原則があります。それは神の権威とサタンの反逆です。神とサタンとの間の唯一の争いは、権威と反逆に関係があります。アウトライン2。サタンはもともとは神によって創造された天使長でした。しかし彼の高ぶりのゆえに、彼は自分自身を高く上げ、神の主権を犯し、神に反逆し、神の内敵となり、自分自身の王国を設立しました。アウトライン3、民数記12章と16章は、神の代理権威に反逆することについて語っています。神は紹介において、一つの目標しか持っておられません。それは、宇宙の中に神の権威を表すことです。私たちは、紹介における組み合わせから神の権威を見ることができます。神はご自分の権威を維持するためにご自分の力を極限まで働かせます。彼の権威は他の何者よりも強力です。非常に自己に信頼し、実際にはとても盲目である私たちは少なくとも一度は神の権威に直面しなければなりません。私たちは砕かれて初めて服従することができるのです。人は神の権威に出会って初めて、神の立てている代理権威に服従することができます。民数記16章に、二 2つの反逆があります。1節から40節にかけてはリーダーたちの反逆があります。ところが41節から50節にかけては全回収の反逆があります。反逆の例は伝染します。全回収は自分の目で火が神から出てきて250人の香を焚く者たちを滅ぼすのを見ました。それでも全回収は依然として反逆しました。モーセが彼らを殺しているとさえ訴えました。モーセとアロンは地を開くことはできませんでした。それを開いたのは神でした。モーセは火で民を焼き尽くすことはできませんでした。人々を裁いたのはエホバ、神から出た火でした。ある人たちは自分の目を通して人を見るだけです。そのような人々は極めて大胆です。彼らは裁きを見るときでさえ恐れません。彼らには権威の認識がないからです。これは極めて危険なことです。全回収がモーセとアロンとを攻撃したとき、神の栄光が現れ、権威は神からであることを証明しました。神は裁くために出てこられました。疫病が起こりました。権威、反逆、代理権威についての立証、神の正しい代理、そして14,700人が死にました。モーセは彼の霊的感覚において敏感でした。彼は直ちにアロンに火皿を取り、火を入れ、その上に香を持って、回収のためになだめをするよう命じました。アロンは死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ちました。そうすると疫病は止みました。神は荒野においてその民の銃のつぶやきを耐えることができました。しかし、神の権威が侵されるのを耐えることはできません。神は多くの罪を耐え忍び、それらを許すことさえできます。しかし、一旦反逆が起こると、神はそれを多めに見ることができません。なぜなら、反逆は死の原則によるからです。それは、サタンの原則によります。こういうわけで、反逆の罪は他のどんな罪よりも重大です。
青年在職大学院生編。青年在職者大学院の研究者であるあなたは、反逆が神の権威を否定することであり、神は決して反逆を容認しないことを知ってください。神はイスラエルの民の多くの罪を多めに見ることができましたが、反逆については一切容認できませんでした。神はすぐに介入して反逆を対処されました。なぜなら反逆はサタンの原則であり、神の権威を覆すので、どんな罪よりも重大であるからです。あなたは上司に反逆してはいけません。上司の能力が少し足りなかったとしても、それはあなたが反逆していいという理由にはならないのです。会社においては利益を得るために、前向きに前進する必要がありますが、上司が消極的な人で、部署をまとめて前向きに前進させることができなくても、上司に服して自分に与えられた度量に応じて前向きに前進してください。このような一見矛盾した環境があっても、あなたが自分の内側の反逆を対処することができれば、状況は単純化されます。あなたはいつも反逆から来る自分の考えを十字架につけ、会社の方針や上司の方針に従って業務を遂行してください。そうすれば、あなたは神と代理権威から供給を受け、あなたの業務は祝福されるでしょう。祈り、おう主イエスよ、反逆はどんな罪よりも重大であることを認識させてください。私の内側の反逆を対処してください。会社や上司の方針を批判して反逆するのではなく、反逆から来る自分の考えを十字架につけます。神と代理権威に服することで、私の業務を祝福してください。アーメン。 クルーシャルポイント3、アロンの代理権威は復活を根拠としている。キリストの復活を経験して代理権威を持つ。代理権威を持つ人は神に服し、神を正しく代行しなければならない。アウトライン1、目を出したアロンの杖が輸氷するのは復活したキリスト、すなわち目を出し開花し実を結ぶキリストであって、他の人たちに命を分け与えます。アウトライン2、キリストは宇宙で最も大いなる目を出した杖であり、他の人たちに命を分け与えます。彼は常に命を流し出して他の人たちを生かします。アウトライン3、目を出した杖が象徴するのは、私たちがキリストの復活を経験して、神の与えてくださった務めにおいて、私たちが権威を持つということです。アウトライン4、神を正しく代行する人は、権威に服従しなければならず、自分自身には権威がないことを認識しなければならず、復活の中にあって、キリストの復活の命の中で生きている人とならなければなりません。神は12人の族長たちに、イスラエルの12の部族に従って、12本の杖を取らせ、それらを集会の天幕の契約の箱の前に置かせました。それから神は言われました。私が選ぶ人の杖は目を出す。民数記17章5節。杖は一本の木です。それは木の枝であり、葉と根が取られています。以前それは生きていましたが、今は死んでいます。以前それは木から樹液を受けて、花を咲かせ、実を結ぶことができましたが、今は死んでいます。十二本の杖には、すべて葉がなく、根もなく枯れて死んでいました。芽を出す杖があれば、それは神によって選ばれたものです。ここで私たちは、復活こそ神の選びの根拠であることを見ます。それはまた権威の根拠でもあります。私たちは主に信頼する時はいつも権威を見ます。私たちは天然の命を表現する時はいつも他のすべての人と同じようになり、私たちの中には何の権威もありません。復活から出てくるものだけが権威です。権威は復活に基づいているのであって、私たち自身に基づいているのではありません。普通の杖は神の御前に置くことはできません。復活の杖だけが神の御前に置くことができるのです。それだけでなく、復活は芽を出した杖の中に見出されます。これは一般的な復活ではなく、全く復活です。これは復活の命のかすかな表現ではなく、芽を出し、花を咲かせ、実を結ぶ命です。これは円熟した復活の命です。復活の命の中で円熟したものだけが神の代理権威として振る舞うことができます。復活の命が私たちを通して表現されればされるほど、さらに私たちは権威を持つようになります。パウロはとても霊的であったので、私たちとは全く違っていたと思うべきではありません。彼でさえ主の制限を受け入れることを学ばなければなりませんでした。例えば、パウロはローマに行くことを願ったのですが、ナオメの中でそこへ行くとは思いもしませんでした。さらに彼はローマの信者たちに、彼らに送られて、スペインに行くことを期待したと告げています。パウロは決してスペインに行きませんでしたし、ナオメの中でローマに到着しました。それらの縄目は主の計り縄、主の制限でした。神は彼をそこへ囚人として導かれました。神には主権があり、パウロに起こったことは何であれ、神の主権のもとにありました。これはパウロの縄目と投獄が、神の主権の制限であったことを意味します。パウロは進んで神の計り縄に服しました。彼はこの制限を踏み越えたり、それに反逆したりしませんでした。紹介の奉仕において、神が私たちに計っておられるので、私たちを身を伸ばすべきではないことを認識する必要があります。私たちは自分の制限、自分の範囲を知って、 他の人の領域に超えていかないようにする必要があります。パウロのように、私たちは自分の尺度に従って、すなわち神が私たちに計り与えられた程度に従って行動し、活動すべきです。奉仕者編。代理権威の根拠は復活です。アロンに代理権威があったのは、アロンの天然の誕生や能力によるのではなく、復活によります。各種の奉仕において、リーダーやサブリーダーがいます。彼らが代理権威として立てられている根拠は復活です。あなたはリーダーの指導の下で、キリストの体の健常のために積極的に機能してください。決して、このリーダーよりも自分の方が優れているので、自分がリーダーになるべきだ、と言って反逆してはいけません。また、あなたがリーダーとしてアレンジされている場合、あなたは決して高ぶってはいけません。あなたは高ぶると、サタンの追従者になってしまいます。復活の原則は、もはや私ではなくキリストである、ということですので、あなたは多く祈るべきです。奉仕のメンバーのために祈り、奉仕のゴールに到達するために祈り、奉仕に天然の人や野心が入ってこないように祈るべきです。復活の中で神に信頼する人は、代理の権威を帯び、奉仕のグループに命を分与します。あなたが奉仕においてリーダーシップを発揮するとき、あなたは正しく神を代行しなければなりません。神が多めに見ることができることは多めに見、神が多めに見ることができないときには厳格に当たるべきです。聖霊の流れに主権を与え、聖霊がもっと流れるように働き、アレンジすべきです。あなたは代理権威ですので、権威である神に服し、正しく代行しなければなりません。祈り、おう主イエスよ、各種奉仕の中で私を高ぶりと反逆から救い出してください。もはや私ではなくキリストが生きてください。復活のキリストを経験して、代理権威を持って、健常のために奉仕することができますように、また奉仕の中で正しく神を代行することを学ばせてください。アーメン。
人生の奥義に、私たちの取るべき態度、見る、A、ヨハネ一章29節後半、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。B、マタイ3章16節後半、すると見よ、天が彼に開かれた、そして彼は神の霊が鳩のように下って、彼の上に来るのをご覧になった。子羊は人から罪を取り除き、鳩は命としての神を人にもたらします。子羊は贖いのため、堕落した人を神に贖い戻すためです。鳩は命を与えるため、油を塗るため、すなわち神であるものを人に油塗り、神を人の中にもたらし、人を神の中にもたらして、信者を神の中で結合させるためです。子羊も鳩も、人が神に預かるために必要です。ヨハネ一章29節のフットノート1、閉じる。C、ヨハネ一章51節後半、天が開け、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見るであろう。人生を伴う人の子としてのキリストは、神の家、すなわちベテルのために、地に建てられたはしごであって、天へ導き、天を地に対して開き続け、地を天に結合します。フットノート2、閉じる。D、ヨハネ一章46節後半、来てみなさい。E、ヨハネ一章34節、私は見たので、この方が神の御子であると証しをしたのである。F、マタイ28章7節後半、彼は死人の中から、すでに復活させられた。見よ、私はあなた方に告げた。G、マタイ28章20節後半。見よ、私はこの時代の満了まで、日々あなた方と共にいる。H、 啓示録一章七節前半、見よ、彼は雲と共に来られる。すべての目は、ことに彼を差し通した者たちは彼を見る。人の悲惨な状況、争い。A、争いは邪悪な情緒と関係があります。括弧ガラテヤ五章二十節フトノートに括弧閉じる。B、第一テモテ六章四節、論議と言い争い。そこから妬み、争い、そしり、邪悪な猜疑心が生じ。C、第二テモテ二章十四節、争いは何の益にもならず、聞くものを後輩に至らせるだけです。D、ヤコブ四章一節後半、戦いと争いはどこから来るのですか？それらは他でもなく、あなた方の死体の中で戦う欲望からではありませんか？ E、エペソ二章十四節、彼ご自身は私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意である隔ての中垣を取り壊し、中六節、また十字架を通して両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。